おはようございます。高原豪一郎です。今から170年ほど昔、ドイツの作家ゲーテが亡くなりました。彼が書いた最後の作品はファウストです。ゲーテはこれを24年間かかって書き上げ、その直後に亡くなるんです。さてファウストとは年老いた学者です。そして彼は悪魔のメフィストフェレスに対して、あらゆる快楽と引き換えに自分の魂を売り渡す契約をしてしまうのです。人生に退屈していたファウスト博士にとって、初めは得な取引に見えました。しかし彼は次第に快楽に疲れていくのです。さてパリのルーブル美術館には、このファウストが悪魔とチェスをしている絵があるそうです。悪魔はファーストのキングを追い詰めて勝利を確信し、冷酷に北斎に出ます。ファーストは顔面蒼白、もはや後がないんですね。死の恐怖という悪魔の一手に身動きができない人間のその哀れさを見事に描いた作品であります。ところがある時、ヨーロッパのチェスのチャンピオンがこの絵の前で釘付けになりました。そして突然興奮しながらこう言ったのです。ファーストは騙されてるぞ。まだ一つだけ抜け道が残されてる。彼のキングは完全には積まれてない。この抜け道の一手を使えばファーストは逆転できる。さて聖書はいかに追い詰められてる人に対しても逆転できる最後の一手を示している言葉です。聖書によると、この世界には悪魔という霊的な存在がいると語ります。そしてこの悪魔は人間を絶望に陥れるために、人間にもっともらしい嘘を信じ込ませているのだと言うんですね。一体どんな嘘でしょう。第一に、すべてのものを作られた全知全能の神などいないという嘘です。私たちは今21世紀に生きてます。20世紀を振り返ることができる時点にいるんですね。さてこの20世紀を一言で言うと、どんな100年だったでしょうか。これは人類歴史上最も多くの人間が最も多くの場所で殺された100年なんです。それは戦争と革命の100年でした。ある哲学者はこう言いました。19世紀人は神を殺した。そこで20世紀人は人を殺すようになったと。19世紀に登場した神なんかいないという思想が、罪におののく感覚を人間に失わせたんです。ところで19世紀神を殺した人の思想とは一体何でしょう。ズバリ進化論ですね。命というのは神に特別に作られた価値あるものなのではない。それは偶然に生じた単純な生命体が、長い時間環境の影響を受けて次々と別の種類の生命体に進化したものに過ぎないっていうんです。ダーウィンはこの進化論を科学の装いをもって発表しました。ところがこの進化を実証するものは、今日に至るまで何一つないのです。それどころか、進化は不可能であるということを立証するような証拠が次々と上がっているのです。ある動物学者は、スズメを使って統計を取りました。スズメというのは、手のひらにすっぽり包めるサイズですね。ではなぜ大体この大きさに決まってるんでしょうか。観察しますと、一つの事実が出てきます。スズメというのは、極端に大きかったり小さかったりするよりも、中くらいの大きさのスズメが一番生き残りやすいんです。つまり自然というのは平均的な大きさのものを残し、そうでない極端なものを淘汰していくという傾向があるんですね。ダーウィンは自然環境によって次々と別の姿や種類に進化していったと仮説を立てたのですが、実際には自然は自分本来の姿を変えることを嫌って、できるだけ元の姿を保ち、種を保存する方向に動くことが統計的に立証されているんです。この世界に満ち溢れる生命体は進化ではないのです。 進化でないなら一体何が起源であったんでしょう。命と息と万物を作った神がその第一原因者なのです。第二の嘘は、失敗した人生にやり直しは効かないという嘘です。イギリスに科学が大好きな少年がいました。彼は何でも実験してみるのが嬉しいんです。彼はある時道端に落ちていたボタンを気流酸の入ったビーカーに入れてみました。一体何が起こったでしょう。ボタンと思われていたものはイギリスの古い1ペニー硬貨だったんですね。真っ黒だった硬貨は化学反応を起こし、みるみるうちにピカピカになりました。そしてはっきりと女王陛下の肖像が浮き出て見えたのです。人の足に踏まれていたあの汚れたコインも、元はこんなに輝くものだったんですね。聖書はこう言ってます。人間は神の形に似せて作られた輝く作品だった。人間は神の肖像を彫り込まれた最高傑作です。ところが人は自分の作り主を無視し、自ら摩耗させ、裏も表も真っ黒に変わり果ててしまったんですね。この作り主の身元から遥か離れた生き様のことを罪だというのです。一体どうすれば作り主の身元に行けるでしょう。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。キリストを通して、父の元へ行くとは、どういう意味でしょう。キリストがあなたの罪をすべて背負って、身代わりに死んでくださったこと、そして三日目に復活してくださったということを信じることなんです。私の前に、一つ重いカバンがあります。私はこれを、机の上に置くことができます。また、椅子の上に置くこともできます。床の上に置くこともできます。いずれにすれ、どこかに置かなければなりませんね。同じことが私たちの過去についても言えます。あなたは自分の過去や自分の罪を耐えることができますか？自分で追い切れない過ちをいつまでも一人で持ったままでいると、人は弱り果て、自滅するのです。このあなたの過去のすべての罪、いや、あなたが将来に犯すでもあろう、その罪の一切を一つも残さず、全部背負ってくださった方、背負って墓の底にまで持って行ってくださった方こそ、イエス・キリストなのです。第三の嘘は、神はあなたを愛してなんかいない、あなたを憎んで呪ってるという嘘です。キリストはどんなに臆病な人でも救われることができるために道となって神の方から差し伸ばされてこられたお方なのです。あるクリスチャンが夢を見ました。それは光り輝く神の前に一人出る夢です。彼はとっさにこう言ったそうです。神様ごめんなさい、許してください。我が子よ、一体どの罪を誤っているのか。神様、私は随分皮肉っぽい男でした。もっと周りの人に親切にする人生を歩むべきでした。すると神様はおっしゃいました。子よ、それはとっても大切なことだ。しかし一番大事なことではない。では、私は聖書をあまり読まず祈りもせず、いい加減な歩みでした。子よ、それは大事なことだ。でも一番大事なことではない。神様、そういえば私は妻を大事にしてきませんでした。もっと愛すべきでした。子よ、それはとてもとても大事だ。しかし一番大事なことではない。あなたが最後の時、私の前に出ようとする時、私が聞く質問は一つだけだ。一番大事なこととはこれだ。あなたは私の愛を受け入れることを学びましたか？私がどんなにあなたを愛しても、あなたがそれを受け入れないなら、それはあなたのものにならない。あなたは私の許しを受け入れましたか？キリストは道となり、真理となり、命となって来られたのです。どうぞこの方の許しを受け取ろうではありませんか。